ロックラッシュレディオ。続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃん。
こんばんわん。
こんばんみ。
それでは今日はクリスに行きますよ、はい、このコーナーから行ってみましょう。田中アート、今日はこんな日。日本一早いと思われる田中アートの今日はこんな日。久しぶりでございます、はい、略して今日こんな、6月21日になりました、うん、今日は二十四節気の一つ夏至です。
はい、
一年で一番昼が長い日ですね。この仕事をさせていただいていると、これまで何回も今日は二十四節気の夏至ですって言ってきたんですけれども、うん、今日もこの後いろんな番組で、この日本中でいろんな局で、今日は夏至ですっていう言葉を聞くと思いますよ、ね、でこの番組のいいところはこの時間なんで、多分一番先に言えているかもしれない。
ゲスゲスゲス。
そうでゲス。さてさて、今日はそんな夏至にちなんださまざまな日になっています。まず冷蔵庫の日、
うんうん。
これから冷蔵庫が活躍する時期ということなんですね。お二人は家に冷蔵庫ありますか？
はい、でも
ありますよ。
ね、大家族でもありリッチなお宅ですから、さぞかし大きな冷蔵庫が何台もおありかと思います。
ないない、一台だけです
。うちの貧弱な冷蔵庫は最近製氷機が調子を落としまして、
あらあら、
ちょっと心配なんですよ。で、音も大きいんですよ。なんか氷落とすときにウィンウィンウィンウィンって。あね、大きいのからちっちゃいのからまだらになっております。
うちはですね、キッチンが2階にあるもんだから、冷蔵庫がちょっと大きめで、1階から階段回んなくて、クレーンで開けたんですよ。
外から入れました。
そうで、それもうちが道から縦に車が2台入る駐車場なんですよ。だからものすごい家が奥に入ってる。
あ、なるほど。
それで2台分のカーポートがあるもんだから、もう通りにクレーン車を止めて、そこからグーンワーンってやって、
あのクレーンゲームみたいな、
もうすごい
結構
大掛かりな。それでリビングのドア外して入れたんです。
なるほど。
それは大変な思いをして、はい、そんな冷蔵庫が 3,4 台家に、
いや1台1台ね。1台なんだけど、もうね、15年ぐらい使ってるんで、壊れたらやだな。もし入れ替え、また買い替えとかになると、あんなことやんなきゃいけないのかなと思うとね。
ちっちゃいのいっぱい入れちゃうとどうですか？各部屋とかね。
いやいやいや、いらないでしょ。
いや、冷蔵庫、こんなに広がると思いますね。
いやいや、そんなことがあったなと思って。
ねそんな冷蔵庫の日なんですけれども、うん、暑い時期を迎える前に冷蔵庫の点検をしてもらって、また結構汚れているご家庭も多いということで、冷蔵庫の中のお掃除をして夏を迎えようというのがきっかけの日でもあると。
なるほどね。ね、
竹見さんのところはちょっとチェックなんかするといいかもしれないですね。で、夏を迎える前にお掃除などなどしてみてください。そして夏至にちなんだこんな日でもあります。世界音楽の日。
うん、
お昼のね、時間が長い日にみんなで音楽で祝う、音楽祭で楽しもうという国際デーになってるんですよね。うん、
なるほどね。
1976年からということなので、結構歴史があります。うん、で、例年の世界各地で音楽祭やコンサート、ストリートパフォーマンスなどが行われ、公共の場で音楽を楽しむイベントが開催されているそうなんですね。これはアメリカのミュージシャンの方が提唱して始まったと、
うんうん、
ジョエル・コーエンさんという方だそうです。うん、センキュー。ね、この方が言ってくれないとね。
は
い、
まあまあまあね。
ありがとうございます。うん、はい、そしてこんな日でもあります。エビフライの日。
おお、そうなんだ。
そうなんです。はい、皆さんしっかり聞いてください。エビの尻尾が数字の6、そしてフライの方なんですけれども。ふが数字の2、
うん、
いが数字の1、
うん、
ふらいで今日21、21、らは虫です。 あの皆さんねちょっといろいろ、
はい、
エビフライ美味しいですよね。
まあ、そうですね。
エビフライといえば洋食の代表格のようなものですけれども、もちろん日本発祥の料理でございます、うん、明治時代から食べられていたという説もあります。と銀座の洋食店のレンガ亭というところが最初という説もあります、うん、エビフライは好きですか？
好きですよ。
はい、好きですよ。
あ、よかった。そんなエビフライ尻尾がありますけれども、エビフライの尻尾は食べる派ですか、残す派ですか？
食べない派です。
竹見さんは食べない？
食べないですね。
あ、田中アトさんもう食べない？
食べないです。
私食べる。おせんべいみたいで。
ああ、でそのたまたまの話なんですけど、エビの尻尾の尻尾を食べた時ジンマシン出たんですよ。
あの以前天ぷらの話の時に、その尻尾に栄養がいっぱい詰まってるからなんじゃないかみたいな話をしたことがあ
って、でやっぱりエビフライとかエビは全然大丈夫、いくら食べても大丈夫なんですよ。尻尾を試しに食べてみたんです、また、
うん、
挑戦してみた、またジンマシン出ました。
じゃあもう一回やってみて。
いやですもう怖いんだよな
これ日本全国での統計はというと7割近くが食べる派ということで。あ、
そうなんだ。
尻尾ですか？
逆かと思ってた。そうなんだ。
で田中アートさん、はい、それ出るのは当然かもしれません。尻尾や殻にも栄養が多く、特に血圧の低下とか免疫力アップ、美肌効果などなど、まあ、侮れない効果がたくさんあるのだそうです。
そ
う、だからちょっと田中アートさんの体には強すぎるのかな、
身、ね、
の方が優しいのかもしれないですね。殻は食べました？
殻は食べないですよ。だから
じゃあ食べてはいない。
あ、食べちゃいましたけど、食べた時に出ますよ。
あ、じゃあ殻尻尾はじゃあ取り除けば大丈夫？
全然大丈夫です、
うん、
殻食べるの？
殻はあの物によっては一緒にね、天ぷらとかに小さいタイプ
揚げたりとか、
そうそうすると食べられますね。
そうですね、まあ、ああいうちっちゃいのはでも出たことないと思うんですよね。
じゃあ大きさですね。
大きさですよね。
私もです。
あら、
あんまり大きいのはダメです。お正月に奮発して食べちゃった時にはカイカイが出ました。
あ、やっぱりなるんですか？誰でもなるんですかね？
なりましたね。
へえ、よかった。
あの、ね、お寿司屋さんのちっちゃい天ぷらとか握りは大丈夫ですね。はい、余談なんですけれども、エビフライ私言うんですよ。名古屋ではエビフリャーって、
うん、
名古屋じゃないんですけどね、うん、エビフリャーって可愛いですねなんて言われるそうなんですが、実は言わないそうです、
はい、それはね一時期ねそういうのがね
ありましたよ ね、
ありましたからね、論争がありましたから ね、 ね
タモリさんが80年代に作り出した言葉なんですって。
タモさん発信
すごいですね。こんばんにゃむですよ、う
ん、こんばんは、まあ
わーわー知らない。
じゃあ俺ですか。
あ、じゃあ田中さんということにしときましょうかこの番組で。
でも言いづらいから流行んないですね。
私はね、エビフリアって言いますね。エビフリア食べたいなとか。さあ、そして今日はこんな日でもあります。スナックの日でもあります。スナックといってもお店の方ではなくて、スナック菓子、お菓子のスナックの日です。これも夏至に関連しているようで、昔は夏至にお正月に残った固いお餅を食べるという習慣があったという、うん、そういう地方もあったらしいんですね、
うん、
でスナック菓子はそんなことからではないかと。きっとあのおせんべいみたいにしてなんでしょうかね、まあ、そのまま食べるわけないので、うん、焼いたりとかなのかな、だからスナックなったのではないかと言われています、うん、スナック菓子美味しいですよね、
うん、
どうです、最近食べます？お子さんが食べるからそれをつまんでとか。
あ、うん、でもあんま、まあ、基本的にはそんな食べないですね。
うん、うん、そうですか、うん、ただシュークリームは食べる。
シュークリームは食べる、ね、
スイーツは食べる、
はい、生クリームはこうやるね、
絞って食べるラッパのようにして、はい、田中さんスナック菓子は
食べますけど、そう、家にはあんまり置かないですね、うち。俺も
あ、
はい、置いとくと全部食べちゃうんで、多分
そうなんですよね、うん、あとついついあれって
止まんないですよね。
なんかね、癖になっちゃうっていうのがありますよね、うん、
とやめられない、止まらない。カッパエビセンってあるじゃないですか、カッパエビセンの、うん、でカッパエビセン、うちの下の子が好きなんですけど、止まらない止まらない、カッパおばさんって言ってました。
なんで
走ってるカッパのおばさんを想像しちゃったよ俺。
食べ物で終わる今日のこのコーナーごめんなさい、はい、皆さんコンビニに走ってください、
はい、
以上田中と今日はこんな日でした。続いてはケイズドリーム6月のレコメンドアーティストです。今月はユニットのナギを紹介していただいています。田中アートさんから改めてどんなお二人なのか。
はい、そうですね、
長い長い、うん、猫がねキーボード踏んじゃった時みたいな、
ね、どんな人たちなのかっていうのは楽曲から想像する感じとはちょっと離れた感じなのかもしれない。ない
や、それはねなんかちょっと言ってましたね、
はい、うん、なんですけど、このこういう楽曲書くっていうところだと結構こう音楽好きですごい深くまで考えてやるような人なのかなとか思ったりしますけど、なんか話してたりとか一緒にいるとそんな感じではなく、ふわっとしてお酒いっぱい飲んで楽しいです、うん、楽しい一日が最高みたいな子だというイメージですね、うん、なんで、うん、なんともだからこの音楽から想像する人な感じではないのが、自分としては思いますけど、どうなんでしょうね。
わかる気がします、うん、ナギのこの楽曲だとすごく細かくこう、この曲はこういう感じで、うん、この辺をこうしてみて、なんか前回と違ってとかってこういっぱい説明してくださる感じがするんですけど、そうじゃなくて、うん、あ楽しかった、パッと演奏してあっさりされてるっていうか
な感じはしますけどね。実際は違うのかもしれないですけど、すごい考えて作ってるとは 思われますけどもなんか雰囲気的にはそういうのを出す人ではないので、うん、でそこら辺も結構俺にとっては魅力ではありますね、
うん、
こんな一生懸命こうやって考えて作ったんだよっていうよりも、うん、さらっとしてる方が、うん、より名曲に感じる気がしますね。
こっちが逆に聞きたくなっちゃう感じなんですけど、ここどうしたのとかどういう感じなのって。
そうですね、それがいいですよね、うん、
ではでは今週も一曲お願いします。
はい、聞いてください。ナギで初冬の曇り空。
ケイズドリーム6月のレコメンドアーティスト、ナギで初冬の曇り空でした。
うん、このねデュオのすごいなと思うのは、なんかこう音でその情景をね表現できるっていうところがすごいなと思って。
タイトルでまずタイトルを聞いて自分の中であるじゃないですか、
まあまあちょっとあるじゃないですか、ここはねインプットっていうかね、はい、ちょっとあるんだけど、で
そっから曲に入ると本当にその風景というか、うん、そんな感じ
が
する
んですよね。なんかその本当情景がさ、はいはい、あーっと浮かんでる、そうそう、くるっていうか、
そうね、これライブとかでタイトル言ってほしいなと思いました。今こうラジオで
撮
れてて、それを言ってから聞くともうまた全然空気感が違うかなって今感じたので、うん、今度言っておきます
このナギは7月9日水曜日、ケイズドリームでライブを行います。そのケイズドリームでのライブ、曲の頭に曲紹介をしてくださるかどうか、
うん、そう ね、 ね、
しなかったりして
田中さんがいつのタイミングでそれを言うか
で、ね、そうですね、
早めに言ってください。田中アートさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載、ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、今回はですね、福岡県久留米市にあるライブハウス、ウェポンの代表、溝田直樹さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。直樹さん、こんばんは。
こんばんは。ご無沙汰してます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりぶり。
元気ですか？
なんとかやっております。
また、はい、儲かりまくってるっていう話。
いやそれはね、あ、そうですか。引き続き。
はい、頑張ってます。
よかったです、
はい。先ほどね、福岡県久留米市にあるライブハウスというふうに紹介したんですけれども、はい、改めまして、店舗の場所は、
久留米市六門町というところで、JR と西鉄久留米駅の間ぐらいですかね。はい。
久留米市六門町1-17第18上のビル4階
です、
はい、
あれもうオープンしたのいつだっけ？
もう6年前ですかね。
ああ、もうあっという間だね。
早いですね。
うん、久留米市といえばね、鮎川誠さんとか石橋亮さんとかね、
はいはい、
あとチェッカーズとか、あと松田聖子さんとかがね、こう出身で、そうそう、音楽がすごい盛んな町のイメージなんだけど、
はい、
今はどういう感じなの？
はい、やっぱり町的にはちっちゃい町なので、うん、人口は少ないんですけど、だからバンド出てきてはすぐ売れてどっか行っちゃうんですよね。
ああ、地元にいないでこう上京しちゃったりするのか。
そうなんですよ、すぐ売れちゃうんですよ、なぜか。
ああ、じゃあやっぱりそれだけ注目度が高い久留米市出身っていうことで、
はい、
うん、そういうのがあるのかもね。
なんでしょうかね。
こうね、ちょっと前までだったから、ほら、あの博多とかのさ、バンドとかだとすごい注目されてとかね。
は
い、
そうですね、
うん、あったけど、
はい、
うん、あのライブハウスの方はこうスケジュールはどういう感じなの？
まあ、スケジュールは週末が入っていく感じですね。平日はもう全く動いてないので。
はい、
やっぱり そこはやっぱりあれだね、都内というか、ね、大阪とか名古屋もそうだけど、こう人口が多いところとはちょっと違うっていう感じなのかな。はい、
そうですね、やっぱバンドの数が全く違うので、はい、
うん、でもなんかその週末だけのスケジュールでも十分回していける感じなんでしょう？
それはそうなんですよね。
ね、先ほど、ね、いいバンドがいたらすぐ久留米から出て行ってしまうってお話あったんですけど、
はい、
逆にこの久留米のライブハウスだから、ウェポンだからいいんだって、他のライブハウス、他の地域のライブハウスとは違うんだって、ここっていう何かところはありますか？
うん、やっぱりあれじゃないですかね、なんかマネージメントできるっていうところでしょうかね。バンドをマネージメントしていくっていう、
うん、
うん、
はい、お店でね、そういうところをしっかりケアしてあげるというか。
そうですね、
うん、直樹さんは元からもうね、得意な分野ではありますよね。クラブクロールで渋谷で店長もね、うん、 されて、この番組のレギュラーでもいらっしゃる
ん
です
か、はい、ね、長いことねやってくれてましたから ね、
はい、おかげさまで、はい、
ね、懐かしい ねホームページに写真がございますのであ
、まずございますか
もうずっとございますね、
はい、ありがとうございます
そ, し、そんなですね直樹代表がですね、はい、今週おすすめしてくれるアーティストは何というアーティストでしょう。
はい、ザ・フォーエバー・ヤングです。
また人気バンド持ってきましたね。
はい、
あ、久留米だ。
そうなんですよ、
久留米出身だ。そういえばフォーエバー・ヤンってね、
久留米在住でございます。
あ、在住なんだ。
はい、
いや、年がら年中ね、ほら都内じゃないけど、
そう、ね、
だし、こうね、あの大型フェスにも出演してるから、
はい、
うん、あ、在住だ、それは嬉しいね。
そうですね、
唯一出てかない人気なのに
出てかないバンド、
ね、ありがとう、うん、
ありがとうございます、
うん、でもね、年齢的に言うとかなり下でしょう、彼らも。
でももう30代ではありますので、
あ、
なかなかいい油が乗っておるんじゃないかと、
うんうん、
はい、
じゃあ、 あれだ、直樹くんがやってたあのバンドとの交流もあったりしてたのかな。そうすると、
そうですね、昔は一緒にやったりしてました、久留米で。
うん、
はい、
そうかそうか。でもね、 そういうバンドがね、こういう全国区になってね、人気バンドになるとやっぱりね、はい、地元の先輩としては嬉しいよね。
いや、そうですね、今引っ張っていってくれてるので非常に嬉しいです。あ、
久留米の音楽シーン引っ張っていってるんだ。
そうですね、
うん、そっかそっか、わかりました。
はい、
じゃあエバヤンの曲聴かせてください。
はい、ザ・フォーエバーヤングで全ての若者たちへ。
ザ・フォーエバー・ヤングで全ての若者たちへでした。
はい、直樹くん、
はい、
まだその胸は鳴ってますか？
鳴り響いております。
ね、歌詞いいね、はい、
あ、そうですね、
うん、これ歌詞やっぱね、こう聞いたら泣くわね、お客さんね。
やっぱなんかネット社会にぴったり来てるのかなっていう感じですね。
まあめちゃめちゃ盛り上がるもんね、この曲やるとね。
そうですね、
うん、まあ、それこそね、あのリズミック東京アルトとも仲良くてね、
はい、
うん、よく一緒にライブもねやらせてもらったり、うん、フェスとかでも一緒になったりねしてますけどね、うん、まあでもちょっと久留米在住ということで、
はい、
うん、地元をますますちょっと熱くしてもらいたいですね、
うん、そうですね、期待してます。
直樹さん、今週はここまでということで、また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ライブラッシュ福岡久留米ウェポン代表の溝田直樹さんでした。